恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週はイスラエルという国が今私たちに明らかにしていることについてお話をしました。イスラエルを神が選び、その民を神様は導かれてきたけれど、そのイスラエルが非常に苦しい状況を歩んでいる。そのような中でイスラエルは神の計画の中の一つの駒であって、一度駒の役割が終わるならば我々は捨てられるのだ、見捨てられたのだというような思いを持つ者に対して、自らユダヤ人であったパウロは、いや、そんなことはない、我々に対する約束と計画はこれからも必ず成就していくのだと語っている。そんなことを先週はお話ししました。そしてこのことはまさしく誠でありまして、これまでのイスラエル、すなわちユダヤ人の歴史の中に起きてきた出来事の数々が予言通りに成就してきたということ、そしてその最たる証拠の一つに、1900年もの間祖国を失い世界に離散していた彼らが1948年に聖書の予言通りに彼らの先祖がかつて暮らしていた土地に再びイスラエルと建国するという、人類史上類がないこと、もっと言いますと常識的には絶対に考えられないことが起きたと先週はお話ししました。そして今日の聖書の箇所から見ていきたいと願っておりますことは、神はそれが一民族であり、あれ一人の人間であれ、ある国やある人だけを祝福し、反対にある国やある人は祝福から遠ざかれるようなことをされるのかということなのであります。もっと簡単に言いますと、神はある人だけに特別に目をつけて、他の人のことは顧みることがないということがあるのか、そんなことがあってもいいのか、もしそうなら人が罪に落ちていくということも、それは本人だけの問題ではなくて神の側にも落ち度があるのではないかというテーマがそこには書かれているのです。なぜそのようなことをここで取り上げているかと言いますと、これから読みますロマ書の9章には創世記に記録されていますイサクとリベカという夫婦の間に生まれたエサウとヤコブという双子の兄弟について、この二人が生まれる前から、すなわち彼らが善も悪もしない先から、神は兄が弟に仕えるであろうというようなことを母リベカに告げていたのです。パウロがこれらのことに触れていますこのロマ書の9章6節から24節を拝読いたします。しかし神の言葉が無効になったというわけではない。なぜならイスラエルから出たものが全部イスラエルなのではなく、またアブラームの子孫だからといってその全部が子であるのではないからである。かえってイサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるであろう。すなわち肉の子がそのまま神の子なのではなく、むしろ約束の子が子孫として認められるのである。約束の言葉はこうである。来年の今頃私はまた来る。そしてさらに男子が与えられるであろう。そればかりではなく、一人の人、すなわち私たちの父祖イサクによって受胎したリベカの場合もまた同様である。まだ 子供らが生まれもせず、善も悪もしない先に、神の選びの計画が技によらず、召した方によって行われるために、兄は弟に仕えるであろうと彼女に仰せられたのである。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りである。では私たちは何と言おうか。神の側に不正があるのか。断じてそうではない。神はモーセに言われた。私は自分の憐れもうとする者を憐れみ、慈しもうとする者を慈しむ。故にそれは人間の意志や努力によるではなく、ただ神の憐れみによるのである。聖書はパロにこう言っている。私があなたを立てたのはこのことのためである。すなわち、あなたによって私の力を表し、また私の名が全世界に言い広められるためである。だから神はその憐れもうと思う者を憐れみ、かたくなにしようと思うものをかたくなにされるのである。そこであなたは言うであろう。なぜ神はなおも人を責められるのか。誰が神の意図に逆れ得ようか。ああ人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土から一つを尊い器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。もし神が怒りを表し、かつご自身の力を知らせようと思われつつも、滅びることになっている怒りの器を大いなる寛容を持って忍ばれたとすれば、かつ栄光に預からせるためにあらかじめ用意された憐れみの器にご自身の栄光の富を知らせようとされたとすればどうであろうか。神はこの憐れみの器として、また私たちをもユダヤ人の中からだけではなく異邦人の中からも召されたのである。これらのことを読みますと、私たちはこんなことを考えます。人が生まれる前から神がその人に対して決めつけていることがあるのならば、その人の生涯は不公平ではないかと。これは明らかに神の不正によるのではないか。そしてこのことにおいて兄エサウの生涯から祝福が失われたのだとしたら、これらの責任は神よ、あなたにあるのではないかと。以前、前もお話したことありますが、自分が太ったのはマクドナルドのせいだと言って、マクドナルドを訴えた人がいました。しかし判決は、フライドポテトやハンバーガーを食べ過ぎるのは個人の責任であり、マクドナルドを責めるべきではないというもので、訴えは却下されたと聞いたことがあります。そう、肥満になるか否かはあなたの責任でしょうということです。私たちはいつも責任をなすりつけるものを探しています。ご存知のように、私たちの先祖である人類最初の夫婦がおそらく人類史上一番最初にした夫婦喧嘩の原因は責任の転嫁でありました。最初の人アダムとイブは神様から食べてはならないと言われている木の実を食べてしまいました。それに対して神様は尋ねました。食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか。それに対して夫アダムは、あの女が木から取ってくれたので私は食べたのですと言い、その妻イブは、蛇が私を騙したのですと言いました。この血を私たちは受け継いでいるのですから、私たちも自分の過ちの責任を転嫁できる人や物、そして環境を見出そうとする思いが心にあることは、 何も珍しいことではありません。そうすることにより私たちはいくらかの慰めを得ようとします。そしてある意味そのことによって私たちは実際的に精神的に救われているのかもしれません。しかしもしその問題の原因が本当はあれやこれやではなくて、あの人この人でもなくて、自分自身であるのなら、そこに光を当てて、そこに向き合わなければ、問題の解決はないのです。道で転ぶということ一つとっても、私たちはいくらでも責任転嫁ができるのです。道が悪い、靴が悪い、段差が悪い、雨が悪い、あの人が話しかけるから悪い、運が悪いなどなどいくらでもあります。そして最終的に私たちの究極の責任転嫁はどこに向けられるかご存知でしょうか。それは神様に対しての責任転嫁なんです。アダムは先の創世記3章で、私と一緒にしてくださったあの女が、私と一緒にしてくださったあの女が木から取ったので、私は食べたのですと言いました。この言葉は明らかに、私にこの妻イブを与えた神よ、あなたがこの女さえ私のもとに連れて来なければ、私が木の実を食べることはなかったでしょう。これはあなたの責任ではありませんかということです。天気が悪い、この車が悪い、方角が悪い、隣に座っていたあいつが悪い、親が悪い、同僚が悪い。そして私たちは最後にこう言います。神よ、この家に生まれさせたあなたが悪い。こんな仕事に就かせたのはあなたの責任だ。しかしこのような私たちに対してパウロは14節において、それでは神の側に不正があるのか、断じてそうではないと言っています。そして彼はこれら神に責任を迫るような私たち人間に対して15節から17節において一つのことをここに記しています。すなわち15節に、私は自分の憐れもうとするものを憐れみ、慈しもうとするものを慈しむということ。また18節にあるように、神はその憐れもうと思うものを憐れみ、かたくなにしようと思うものをかたくなになさるということです。一見これらの言葉は、神にすべての責任を転嫁しようとする者たちの考えを助長させるような言葉に見受けられます。なぜならこれらの言葉は、そのままズバリ、神は憐れもうとする者を憐れみ、かたくなにしようと思うのものをかたくなにするとあり、すなわちこのことは、私がこうなってしまったのは、神、あなたがそうしたからだということを主張する者にとっては、願ってもない責任逃れとなる言葉だからです。しかし、パウロはここでそのようなことを言っているのではなくして、ここでパウロは神の絶対的な主権というものを言っているのです。すなわち神とは何にも束縛されないお方で、憐れみたいと思うものを憐れみ、慈しみたいと思うものをいつでも慈しむことができるという絶対者であるということです。私たちの心を固くなにすることは、全能者である神にとっては、たやすいことであるに違いありません。これは、神と呼ばれるものであるならば、当然有している属性、特性なのです。しかし皆さん、私たちはこのことを本当に、いとも簡単に忘れてしまいます。なぜでしょうか。鶏は自分が世界の中心だと思って生きています。 猫だってそう思います。よく猫がゴロゴロ言いながら気持ちよさそうに人間の足に、体に、ね、足に体をこすりつけてくることがあります。もう本当ねっとりねっとり。私はそんな猫に会いますとこんなに自分にすり寄ってきて、もう本当に甘ったれでなんて可愛いんだろうとかつて思っていました。しかし以前見ていた動物番組であの猫の行動は、自分のテリトリーに自分の体臭をすり込んでいる動作であって、私たちはなんと甘えん坊で可愛いんだろうなんて思っている時に、猫の方ではこれで俺様のテリトリーが一つ増えたなんてことを思ってるというのです。すなわちその時私たちは木や電柱と何ら変わらないのです。このギャップは大きい。この猫にとって世界の中心は自分自身なのです。そしてそれは私たちもそうなんです。私たちはとことん自分中心な存在であり、大抵自分は正しいと思い、物事を自分を真ん中に置いて眺める傾向があります。舞台の中心にいるのは私たちで、自分以外のものは脇役であり、神様さえも端っこに追いやる。調子がいい時は神のことなど考えず、感謝することを忘れ、状況が悪くなると神様を引っ張り出してきて、今すぐ私の願いを聞いてくれないかと詰め寄り、一件落着すると何事もなかったかとのように、このことは自分の尽力によって解決したのだと悦に入り、再び好ましくないことが起きると、神様どうしてあなたは私にこんな仕打ちをするのだと絡みつこうとする。自ら言っていて情けないのですが、これが私たち人間だと思うのですが、皆さんはどう思われますか？このようなことは信仰があろうがなかろうが、人間である限り全ての人が持ち合わせている罪人なるものの性質なのです。そしてこの私たちの性質ゆえに解決しうる問題がそのまま手つかずでこの世界には山積している。それが私たちの世界の現状なのです。皆さん、このことが私たちの知り合いや友人であったのなら、私たちは愛想を尽かすでしょう。なんて調子がいいやつなんだと思うでしょう。それが自分の姿だと知れば、私たちは自分に失望するでしょう。しかし神はそんな私たちに愛想を尽かすことなく、失望することなく、神はいつも私たちにその御手を差し伸べているのです。このことをしっかりと肝に据えてクリスチャンライフを仕切り直さないと、私たちの人生は時にとんでもないところに導かれてしまうのです。パウロは20、21節にこう書いてるではありませんか。ああ人よ、あなたは神に言い逆らうとは一体何者なのか。作られたものが作ったものに向かって、なぜ私をこのように作ったのかということがあろうか。陶器を作るものは同じ土くれから一つを尊い器に、他を卑しい器に作り上げる権能がないのであろうか。皆さん、神が天地万物を作られ、私たちをも作られたお方であり、この命を握っておられるお方であるならば、私たちはこのお方がたとえ私たちの人生をいかなる方向に導いたとしても、本来は何も文句は言うことはできないのです。私たちが 人生の主ではないからです。先々週にもお話ししましたヨブが、自分の子供たちや財やその健康を一瞬にして失った時に言った言葉が、このことを一番明確に言い表しています。私は裸で母の胎を出た。また裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は本べきかな。ヨブは言ったのです。主が私に子供も財産も健康も与えられた。そしてこれらを私に与えられた主が、今度はこれらを私から取られた。それに対して、私は何が言えようか。私はただ主の皆を褒めたたえよう。私たちは神様のこの絶対的な主権というものを心のどこかにいつも持っていなければなりません。そうでなければ私たちは心の中からもう止めどもなくつぶやきが出てきます。大抵私たちは自分の命、また自分の所有物、すべて自分が苦労して獲得したものと思っていますから、それらを手放さなければならないときに、どうしてと神につぶやくのです。しかしそれらは私たちが獲得したものではなく、神の主権のもとに私たちに与えてくださったものであり、そのことを心の中に刻んでいくということは、すなわちそれは、すべてのことは神の御手の中にあるということを受け入れることであり、そうであるのなら、それらをすべて神に委ねるべきだということに、徐々に私たちは気がつかされていくということです。思えば皆さん、私たちの苦しみとは、自分が自分の人生の主だと思うから、そこから苦しみってのは来るのではないでしょうか。あちらが主であり、あちらの御手の中に我らの人生はあるということを知るということは、そこに私たちを委ねていくということです。しかしここで一つ触れなければならないことがあります。それは、私たちは感情を持たない無機質な陶器ではないということです。そして私たちはヨブではないということです。陶器は確かに叩いてもこね回しても何も言わない。そこには命がないからです。しかし私たちは魂を持った人間であるということです。そして私たちの多くはヨブのような忍耐と信仰を持ち合わせていないということです。私たちがヨブのような境地に置かれましたら、私たちは神を呪ってしまうかもしれない。そのことを誰よりも知っているのも神様なのです。私たちは失えば涙が出てきます。叩かれれば痛いし、情けなさを感じることもありますし、体が痛ければ心も痛みます。そう、私たちは生身の人間、本当に傷つきやすい人間なのです。神はそのような人間の心を知らずして、我々の主権者としてその権限を振り回しているのでしょうか。いいえ、違いますでしょう。神はそんな私たちの弱さをよく存じていてくださって、それは、ああ知っているよと傍観者として私たちを眺めているということではなくて、 神ご自身がその私たちの弱さをご自身の肉と心にすべて受け止めてくださった。そうです。すなわち、イエス・キリストは、神の主権を捨てて私たちと同じ姿になられて、私たちと何ら変わりなくこの地に生きてくださったからです。今日読みました聖書箇所には、憐れみという言葉が合計7回、慈しむという言葉が2回記されています。さらに神様は私たちを無機質な器と呼ばずに、23節において神は私たちを憐れみの器と呼んでいてくださるのです。すなわち私たちは絶対的な主権者である神の御手の中にある器であり、陶器師である神は私たちにいかなることもすることができる権限があるお方なのですが、そのお方はその権限の行使を私たちに憐れみをかけることに集中しておられるということです。そもそも私たちに起きる問題のほとんどのことは、私たちの落ち度や私たちの罪とか、あるいは私たちと関わる誰かの落ち度や罪との関係によって起きています。神はそんな私たちを憐れみ、慈しみ、そのような私たちに手を加えて、私たちと共に憐れみの器を作ろうとしてくださる。イエス・キリストは、人として生まれるということ。喉が渇くということ、魂が渇くということ、悲しみにより泣くということ、空腹になるということ、別れるということ、裏切られるということ、捨てられるということ、失うこと、傷つけられること、そして死ぬということ。これらすべてを私たちと同じように経験されたのです。これらの私たちの思いと気持ちを理解しつつ、我々を憐れみ、慈しむお方なのです。18節には今までお話しましたように、神はその憐れもうと思うものを憐れみ、かたくなにしようと思うものをかたくなになさるのであると書かれていますが、実際のところ神様は私たちの心をかたくなにさせてその姿を眺めているお方ではなくて、23節を見ますと、私たちに神の栄光の富を預からせるために私たちに働きかけていてくださるというのです。神は我らを憐れみ、慈しみ、その神の主権は私たちに神の栄光の富をくださるために常に働かれているのです。私たちは知らなければなりません。神が主権者。神が主権者。私たちは、その神の御手の中にあるもの。これからも私たちのすべての主権は、あちらが握っている。そして主権者なる神様は、私たちの日々の現実を知っていてくださった方であり、それを受け止めてくださり、日々我々を憐れみ、愛し、そのご自身の栄光の富を私たちに預からせようと、私たちと共にいてくださる。そう、神はこの私たちの生涯を憐れみの器として形作り、私たちを神の栄光の富に預からせようとしてくださるお方です。先週、牧師リトリートでハワイの関真治先生とお会いしました。皆さんにも祈っていただいているように、先生の奥様であるレイさん、2ヶ月ほど前に 肺にがんが見つかり、それが骨に転移していることが分かり、医師からも厳しい言葉が告げられました。レイさん、関先生はそのような中で主を見上げて日々を過ごしておられましたが、ある時レイさんは自分が向き合っている現実に主を見上げることができなくなったというのです。そして見上げられない、だから下を見た。そうしましたら、その下にも主がいたというのです。そこには私たちと全く同じように生まれ、私たちと同じようにこの世のすべてのことを通られた主イエス・キリストがおられた。そう、このお方こそが私たちの栄光の富なるお方です。私たちの栄光とは、表彰台に立つことではなく、誰からか称賛を得ることでもなく、この主イエス・キリストの御臨在を見出し、共におられるということを見出し、この主を知ることなのです。その主は私たちの上にも下にも、すなわちいつも我々と共におられるのです。そしてそれこそが神が私たちに与えてくださる完全なる神の憐れみなのです。私たちはこの神の憐れみのもと、この地を主と共に日々生かされているものです。我らが人生の主ではない。このことを心に刻みましょう。お祈りしましょう。天のお父様、パウロの書いたロマ書を通して、私たちがいかなるものであるかということをこの朝確認することができたことを感謝いたします。思えば、私たちが自分の人生の主である限り、私たちの心の中からは様々な苦々しい思いが湧いてきます。自らの過ちとか罪というものを認めることを好まず、ゆえに私たちが主でありますから、他の者たちや他の環境を私たちは責め続ける人生を送りかねないものです。このことをよく知っているあなたは、我々を憐れみ、そこからの解放を告げてくださっておることを感謝いたします。すなわち、その解放とは、自分がこの人生の主なのではなくて、主イエス・キリストこそが我らの人生の主であるということを自覚し、生きていくことです。すなわち、私たちの力の及ばないこと、私たちの人生そのすべてが主の御手の中にあるということに、私たちが生きていくということであり、そのことによって初めて私たちは、イエス様、あなたが言われた世が与えることがない平安を得ることができるものであるということを、私たちは信じます。どうかしよう。このことを私たちの心に刻んでください。刻んでください。私たちは本当に大きな顔して、自分で生きているかのように毎日振る舞っていますが、今日このところにあるのも、すべてあなたの憐れみです。あなたの憐れみです。 そのことをしかと忘れることがありませんよ。我々はみんな裸で生まれてきて、裸であなたのもとに帰るんです。その間に得たものがあるなら、すべてあなたの憐れみによって私たちに与えられているものであるということを心に覚えるものとしてください。そして感謝に満ちて生きる生涯を送らせてください。自分の手では及ばないのですから、あなたの御手に委ねるものとしてください。私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。